はい、それでは皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、今日はですね、いつもの教会の皆さんがいない中でのメッセージということになりますね。無改修礼拝というまでは言わないですけれども、それに近い感じです。これから30分の時間をいただいて、聖書の御言葉から共にですね、主を礼拝していきたいと思います。特に今週はキリストの最後の1週間、覚える受難週ということになりますね。心を静かに主を見上げて、その御業を覚えていければ幸いです。また私たちが住んでいるこの埼玉県北部の本庄児玉郡市、ここにもですね、コロナウイルスが広がってきましたけれども、ここでなんとか勢いを止められるようにさらに祈っていければと願っております。そういうことでですね、今日はいつものこの聖書の御言葉から学んでいきたいと思いますけれども、聖霊について、今日何回目になりますかね。はい、10回ですね。はい、10回になります。今まで学んできたことを振り返るんですね、いつも。で、どんなことかっていうと、聖霊は人格を持つ神である。知性、感情、意志を持つお方なんだ。そして聖霊は父なる神、子なるイエス・キリスト、この方と全く同格な神であるということですね。そして旧約聖書において聖霊はどのような御業を成していったのかっていうのを見てまいりました。そしてさらに続けて福音書を通してですね、キリストの地上生涯におけるその聖霊の働きっていうのを見てきたんですね。で、今日10回目になりますけれども、ペンテコステ以降、教会時代における聖霊の働きはどういうものがあったんだろうかということを見ます。で、これは過去形ではなくて、今教会時代でありますから、この今の時代における聖霊の働きということにもなるわけですね。まあ、そういうことで、いきたいと思いますけれども、最初にご質問します。私たちは神に祈るときに何と言って祈り始めますか。どうですかね。何て言うんですか。
はい、
天におられる父なる神様。はい、どうぞ。
同
じですか。なるほど。天の父なる神様とかね、天におられる父なる神様とか、いろんなこう呼び方がありますけれども、そういうふうに祈りますよね。で、天とはどういう意味かっていうと、宇宙の遥か彼方というよりも、これは神が臨在する場所を指してますね。天って言った場合、ずっと遠くにあるんじゃなくて、今主がおられるその場所ということであります。臨在の場所で、父なる神は天におられます。同時に、じゃあ天におられるだけですかね。ずっと遥か彼方というか、そこではなくて、その臨在の場所におられる、じっとこう鎮座してるんですかね。そうしてませんよね。やっぱり神様ってのは偏在の神、どこにでもおられるお方でありますから、神様は今私たちと共にこの本庄キリスト教会にもいてくださるということですね。で、次に今度はイエス様なんですけれど、イエス様はどこにおられるんでしょうか。今聖書から見て、まず挙げられるのは普通ですよ、言った時に、それは父なる神のその右の座にいると言われてるね、イエス様は。で、右の座って神様どちらが正面か分かりませんから、それはだから右と言っても、それはこの私たちの左右という意味ではもちろんありません。これは権威ある場所というところですね。そういう意味になってまいります。イエス様もまた権威ある場所に、おられるということであります。そして同時に、イエス様ご自身も偏在の神でありますから、今ここに私たちと共にいてください、そういうことになりますね。では最後にもう一つ質問ですけれど、聖霊様はどうなんでしょうかね。 聖霊なる神様。でこのお方も偏在の神でありますから、どこにでもいてくださるわけですね。で特に聖霊は今のこの時代、新しい、新約の時代、教会時代においてどこにいてくださるか、それはこの地上ですよね。いわゆるこの地に私たちと共にいてくださる。なぜかというと、イエスが復活した後天に帰られます。イエス様はね、その代わり助け主としてこの地上に送られたのは聖霊なるお方ですよね。ですから聖霊なるお方は主にこの地におられ、そして救いを受けた私たちの心のうちに住んでくださっているということですね。これが聖霊降臨、すなわちペンテコステの日に起こった出来事なんですね。まあそういうことになります。それでは先ほど読みました聖書をもう一度こう開いてまいりたいと思います。今日はヨハネの福音書の16章の7節から11節、先ほど読んでいただいたところですね。ここを順を追ってまず読んでいきますね。じゃあ7節、読みますか。じゃあ私読みます。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になることです、なるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。ここまでですね。でこれはイエス様が語られた言葉なんですけれども、いつ語られたかというと、これは十字架にかけられる前の日の夜ですね。すなわち最後の晩餐の時ですね。自分は間もなくこの世を去ります。もうイエス様は分かっているわけ。次の日に十字架にかかって、身代わりとして死なれるということをもちろんご存知でありました。でそのことをイエス様は語っているわけですね。でそのことは弟子たちにとって有益なことなんだ。自分がこの世を去ることによって助け主が来るからなんだということですね。この助け主、去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。聖霊様はおいでにならない。でも去っていくので、私が十字架の上において死んで葬られ、そして蘇った後40日して、それは天にお帰りになるので、私はあなた方のところにその代わりに助け主、すなわち聖霊様を使わすということですね。これは非常に弟子たちに対する大きな励ましであり、私たちに対する励ましでもありますね。まあ、何回も言いますように助け主とは聖霊、そしてまた別の言葉で言うと御霊なる神についてということですね。これはもう同じことだということを何回も話しています。で8節を見ると、その方が来ると義に罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは彼らが私を信じないから。で今日はこのところがポイントになるんでありますけれども、この8節9節がですね、その方が来ると、ここでももう人格を持ってるってこと分かりますね。イエス様はその方って言ってるわけですから、聖霊は単なる活動力ではないということが分かります。人格を持つそのお方、聖霊が地上に来られ私たちのうちに住んでくださると、どんな働きをなさるのかということでありますね。それは、今のこの時代に対して誤りを認めさせるということですね。でその誤りを認めさせるのは何か、それは3つの視点を明らかにしてくださるということ。すごいことが書いてあるんです、実はこのことは。それはまず第一番目に罪について、私たちに、そのことがどういうものなのかということを教えてくださる、あるいは何が正しいことで、あるいは裁きというものはどういうことなのかということをちゃんと聖霊は教えてくださるということなんだよね。で今日はこのところの 罪についてというところを見ていきたいと思います。で、9節に書いてありますように、罪についてというのは彼らが私を信じないから、これ非常に端的でおやっとこう思う言葉なんでありますけれども、これは本質をついている言葉ですよね。私たちは普通こう罪というとどんな罪を思うんですか。
犯罪、
はい、
犯罪
ですよね。犯罪者、大体そんな認識ですよね、一般的に言うとね。もちろん聖書ではこのいわゆる一般的に言う犯罪ということは違うわけです。もうこれは聖書を読んでイエス様を信じた人は皆さん理解されているわけでありますけれども、一般的にこの物を盗んだり、あるいは人を傷つけたり、そして刑務所に入るその犯罪者ということではないわけですね。盗んだり人を傷つけたりすることはもちろんこう罪でありますけれども、それは罪の結果なんですね。聖書でいう罪の結果、こういう悪いことをしていくということであります。で、聖書の罪は神が人に対して取る態度であります。ここで言ってるのは、イエス様が言ってます。罪についてというのは彼らが私を信じない、すなわちどういうことかっていうと、聖書でいう罪というのは神に対して取る態度だ、すなわち創造主なる神によって作られた人間がその創造主なる神に対して背を向け無視する、そういう行為ですね。これを聖書では罪というわけですね。非常に大事なことであります。ここがポイントですね。それゆえ、イエス様は彼らが私を信じないからですというふうに述べているわけですね。で、神を信頼して生きない、神を無視して生きる、背を向けて生きる、神なんかいないんだ言って生きること、それが聖書では罪だというふうに言ってるわけですね。的外れだという意味になってまいります。で、的を外した結果、人はどんどんどんどん生活、そしてまた考え、やること、なすこと、全部がこの悪い方向に向いていくということなんですね。で、この視点で考えてみますと、私たち人間はアダムの罪の性質全部くっついてるんですね。私はそんなアダムなんていう人信じないとかね、人間は猿から進化したんだからそんなもの信じませんとかいう人もいたとしても、まあ、大体そういう人が多いんですけども、それであっても人はもうアダムの罪の性質、原罪と呼びますけれども、それは全員が受け継いでるんですね。生まれながらにして人間は全員が罪人、原罪を持っているということですね。で、これはどうして言えるかというと、自分に適応してみればすぐ分かりますよね。どうですか、罪人ですか、アーメンですか。はい、そうですね。もう認めざるを得ないですよね。これ人がどのこの言う前に、自分自身は聖書の視点から見ると様々なこの失敗をし、また弱さを持ってるんだ、それは大元はアダムの罪を受け継いでいるからだということを認めざるを得ないですね。まあ、もう自分自身を見てみればよくわかります。私もそうです。創造主の前に私は何も良いところはありません。本当に神の前に罪人でありますね。で、このように聖書は指摘する通りにですね、人はアダムの罪の結果、その罪の性質を受け継ぐ者としてさまざまなこの悪に今度は走るわけですね。これは数え上げるとキリがありません。私は今年66歳になるんですね。今月昭和29年の生まれ、かろうじて昭和20年代の生まれで、昔のこと結構知ってる世代でありますけれども、私が育ったまあ50年60年代のこの子供の頃といいますかね、その頃の世の中、まあテレビも入ってきた時代ですよ。見られるようになって、小学生の頃東京オリンピックも見ましたしね、そういう、こう、時代でありますけれども、その時と比べると、人の悪は増大してますね。もう人間は本当に悪くなってますね。日本人は、いい人だとか、あるいは日本は住みやすくて、とてもいい国だということでありましたけれども、でも、ここ、もう20年、30年、 と過ぎてですね、あの人の心はどんどん悪くなっている、悪が増大している、あの振り込め詐欺とかね、そういうものを見てもそうですね、簡単に人を騙して簡単にお金を奪ってしまう、いろんなものを盗んでしまうという行為がまかり通っているわけでありますね。で、騙された人を責めたりするんですね、なんで騙されたんだとかね、そんなの分かるはずなのにとか、いろいろこう責めたりしますけれども、まあいずれにしてもそういう悪い社会になってしまいました。人間の心が急速にこの悪に向かって人間が壊れているというのが今の日本の現実でありますね。で、この罪を実際にあの行動に犯さなくても、起こさなくてもね、心で悪い思いを持ちます。あるいは人を許せなかったり、憎しみとか、あるいは人を最後呪うんですよね、人はね。まあ、そこまで行くんですね、人はね。それが、まあ、私たちの心なんですね。まあ、そういうことがありますけれども、今度ちょっと一つ別の聖書を見ていきたいと思うんですね。さらにこの人間の罪の中心というか、それが不信仰にあるんだということを、まあ、イエス様ご自身が言っているところ、ちょっと見ていきますか。同じヨハネの福音書、これは3-18ですね。ヨハネの福音書の3章18節、はい、ここもあのイエス様が語られている言葉なんですけれども、その一部分だけですね。はい、それでは読みましょう。ヨハネの福音書3章18節、御子を信じる者は裁かれない、信じない者は全て裁かれている、神の一人子の名を信じなかったからである。淡々とイエス様ご自身、このヨハネが書いているわけでありますけれども、御子を信じる者は裁かれません。でも信じない者はもうすでに裁かれている。なぜかというと、イエスの名を信じなかったということですね。もう人間のこの罪の中心というのは、このようにあの不信仰だということですね。これが人間にとって最大の罪であります。でもこれもね、これもあのただ読むだけでは流して読むんですよね、そのままただ読むだけなの。でもこの不信仰こそが最も大きな罪なんだってのが分かるのは何だと思いますか。なぜこれ分かりますかね。皆さん、イエス様を信じたきっかけって何ですか。いろんなことがあったと思うんですね。その中で、いろんなことこう、あれがこうだったな、これがこうだな、自分はこうだな、まあ、いろいろあると思うんですけど、それを意識づけてくれたお方が実はいるわけです、ね、心にこうどんどんこう語りかけてくださるお方がいる。それが実はあの聖霊なんですね。聖霊なる神なんですね。そのお方が働きかけられるときに、どんどん人間の心っていうのは変わってくるんですよね。自分が本当に創造主を信じない、ね、自分を作ってくれて生かしてくれて、そして守って導いてくださっているお方を信じないことが罪なんだということは、それは聖霊によってしかわからない。そうでなければどんなに学問豊かであったとしてもわからない。聖霊が一旦働かれると、その人はイエスが神であるということを認めざるを得ない、認めて進んでその方に信頼するようになるんですね。でもそれはわからない。聖霊の働きがないとですね、自分はまともな人間である、優秀な人間である、健全な人間である、正しい人間であるというふうに思い込みをしてしまうんですね。まあ、そういうことがこう挙げられます。ではですね、私たちは具体的にどう生きるべきかということを一つ考えて後半に行きたいと思うんですね。私たちはどういうふうにこう生きるべきか、一キリスト者として どういうふうに生きるべきかということを考えてみたいわけですけれども、主を信じて救いを受けた者として、人に対していつもですね、私たちは裁きのメッセージをして生きるべきなんでしょうか。これはダメだ、あれはダメだ、結構言いますよね、いろんなこと見て。私も結構気になるところはきっちり言う方でありますけれども、いつもいつもそういうことを言うことが正しいんでしょう。そうでもないですよね。それは何といっても私たちの基本にあるものは隣人愛に生きるというね、これがキリスト者の生き方ですよね。神と人を愛するという生き方ですから、やっぱここにいつも私たち の原点を置いておく必要がありますね。で、人に対してどうか、それは裁きのメッセージするよりも、むしろその人が聖霊に導かれて、聖霊によってこう考え方が変えられるように祈っていくこと、これ大事ですよ。今の時代いろんな周りの人に対してそういう祈りあるいは見方をしていくということが大事なんだということを教えられます。でこれは聖霊に導かれて自分が生きるときにまた教えられるんですね。いろんな人がこう救われてくるわけですよ。私たちも救われたのも聖霊様が働かれたから救われたので、私たちもそういうふうにこう祈っていくということが大事ですね。そして自分自身の生き方を通して聖霊が働かれるように生きていく、こういう生き方をしたいですね。で、最初のこの今の時代における聖霊の働きなんですけれども、まあ、教会時代ですからね。で、どういうことが挙げられるのかと、私も本当にここ数年前にね、聖霊の働きっていうのはいろんな面でこうあるんだなってことを教えられるんですけれども、どういうふうにしたら聖霊が働かれると思いますか。どうですかね。聖霊が働かれる原則っていうのがあるんですよ。ただ主を聖霊様働いてください、この人を導いてくださいとか言ってもね、聖霊働かないんですよ。原則があるんです。で、私それを何年か前に別の子の学びのをしている時に、ある牧師から、まあ、教えられたんでありますけれども、6つ教えられました。これは直接こう聖霊が働かれる云々という学びじゃなかったんですよ。違うこの勉強会の時に教えられたことなんですけど、具体的にはね、この隣人との関わりの中で、まずどうするか、一つはその人を尊敬するということなんですね。どんな相手であってもまず尊敬する。それは理由は何か、それはその人が神によって価値あるものとして作られた存在だからと、そういう理由なんですよ。この人が立派だとかいい人だからとかね、ではなくて、その人もまた価値あるものとして創造主なる神によって作られた存在なんだと思えば、人を尊敬できるでしょう。どうですかね。なかなかできない時もありますけどね。これはどうですか、愛子さん。うなずいてますけど、はい。じゃあそういうことで、人を尊敬すると100点はなかなかないんですよ。でも基本的にそういう心を持つ。二つ目何か、それはその人を信頼すると、対隣人との関係においてね、その人を信頼する。なぜかというと、その人は自分を生きるために一生懸命生きようとしている方なんだということを思いながらですね、その人を信頼する。 100% はできない、でも基本姿勢はこれだ。3番目、人をね、好意的に見る。好意的に見る、私たちがやることは好意的に見るよりも、まずその前にあら探しをするんですよね。この人こうだよね、ああだよねって、良いところよりもまずあら探しをします。でもそうではなくて、人に対して好意的にね、いい面をいつも見ていくという訓練を身につける。これビジネスでも大事ですよね。これは必ずビジネスでこれ生きるんですよ、この生き方はね。まあ 本質的なところでもちろん生きるわけですけど、4番目、それは対隣人を持った時にその人に対して関心を持つってことですね。この人はどういうふうに生まれ育ったかとかそういうことじゃなくて、その人の考え方や生き方、そしてその人の存在そのものについて関心を持つ。言い悪い言うんじゃないんですよ。言い悪い言う場合は自分の価値観に沿って言いますからね。言い悪い言うんじゃなくて、その人の考え方、あ、この人はこういうふうに考えてるんだな、あ、この人はこういうふうに生きてるんだなっていうことに関心を持って、その人自身に関心を持つ、その人の存在そのものにね。5番目、それはその人の隣人の最高を願っていく。最高、最高の人生をね、その人が送れるように願う、最高の結果を残せるような人生となるように、いつも願っていこう。そういうふうにして人と関わっていく。6番目、最後ですけど、その人を裁かない。裁くっていうのはやっぱり自分が上に立っちゃってるね。で、自分の判断基準でいろんなこと言いますけど、それをやめる。人には失敗はつきものですから、それをいちいち裁かないということですね。まあ、この6つ私教えていただいたんです。で、これを実践していくとですね、どういうふうに変わるかっていうと、周りが変わるんですよね。その人ももちろん変わるんですよ。でも周りが変わる。なぜ？そこに精霊が働くんですよ。この原則で生きるときに精霊様が働く、変わっていくんです。そうするとその人に精霊が働かれるので、だんだんだんだん心が柔らかくなるんですね。私たちの信仰の歩みもこのような人間理解に立ってですね、精霊に喜ばれ、精霊は私たちの周りで自由に働かれて大きな御業をしてくださるんですね。そして人に悔い改めの心、方向転換する心を起こして、人を救いに導き、平安と喜びと希望を与えてくださる。これが精霊の働きなんだ。そういう変化が起きるんですよ。 今言ったような生き方を常にこう考えながら生きていけば、でビジネスの世界でもこれ変わってくるんですね。いろんな対人間関係変わりますから、仕事の面でも本当にいろんな面で良い方向に進んでいくんですね。まあ、私たちは死ぬまで不完全です。失敗だらけの人間ですから、100点というわけにはいきません。でも今言った6つね、人を尊敬し、信頼し、好意的に見、関心を持って、最高を願って裁かない、この生き方をしていくときに聖霊様が働かれるんだね。そうしたときに私も周りの生き方も変わってくる。聖霊が働かれるから。はい、それでは最後の結びです。ヨハネのですね、16-14、また戻りますね。ヨハネの福音書16章の14節、ここに戻ります。読みますか。はい、御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。ここもイエス様が話しているところですよ。御霊なる神様は私の栄光、すなわち主イエス、神の栄光を表すんだ。だから御霊が働かれるときに、私たち個人がね、人間が崇められることないんですよ。あの人はすごいね、あの人すごい偉大だ、賛美しようなんていうね、そういう流れはないんですよ。御霊が働かれるときに何が表されるか、イエスの栄光ですよ。やっぱりイエス様ってすごいんだよね、イエス様って本当の神だよね、イエス様って神が人になられた本物なんだということ、だからこの方を信頼していきようというふうにこう変わっていくわけですね。最終的に栄光は私たちではありません。それは主イエスキリストが崇められて、栄光は主イエスに帰されるわけですね。そういう働きを御霊なる神様、聖霊はさせてください。今もちろんそういうことを私たちを通して表されるんですね。まあ、このコロナでね、いろんな面で今私たちは混乱している、あるいはもう緊張している、あるいはいろんな面でこう不安がある中に生きていますけれども、クリスチャンの役割は大きいんですね。本当に、愛に生きる、それは具体的な行動に生きるということです。 そしてこの6つ今日からねやっていくときに私たちの人生変わるね。今日ぜひこのことを覚えてまいりましょう。アーメンでしょうか。はい、あんまり無理にアーメンって言うとねまずいですから、心からアーメンと言いたいものですね。それでは、お祈りいたします。天のお父様、あなたの恵みを感謝します。どうぞ今日礼拝を捧げました、御言葉を開きましたけれども、今日においても聖霊は豊かに働いて私たちを導いてくださいますから、どうぞますます聖霊に導かれながら、そして、良い香りを放ち、イエス・キリストの栄光を表すことができるようにどうぞ導いてください。この地域があなたによって守られ、そしてまた一人でも多くの方々がイエス様を信じて救われて、そして、新しい生涯を生きることができるようにどうぞ導いてください。私たちもこの地域を愛し、この地域の皆さんと共に生きることができますように。コロナウイルス関係で不安に思う方が多くおられます。どうぞ一つ一つ守り導き支えてください。本庄教会の一人一人をどうぞあなたが祝し、導いてください。体の弱っている方、悩みの中にある方、一人一人をお守りください。また、教会のご家族の皆さんの上にも主の祝福が豊かにありますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。